エミー・ミチコ氏による講演、定期図書からの脱却です。エミ先生についてご案内したいと思います。昭和60年、から平成10年まで電子状況録音委員会の委員長、をなさっていまして、それから、いろいろございます。秋田県電子図書館の館長さん、それから、JBS 日本福祉放送代表並びに制作部長、私はこの時にちょっとお世話になっていました、そして、日本障害者リハビリテーション協会デイジー特別研究員、などを歴任なさいまして、現在平成11年10月より、フリー音訳指導講師として、活動されています。また、電子状況音訳指導員認定講習会の講師、そして、東京都朗読指導員養成講習会講師など、多彩なお顔をお持ちです。それでは、エミ先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。ご紹介いただきました、どっちのマイクなんですか。ご紹介いただきました、エミ・ミチコと申します。よろしくお願いいたします。と申し上げましても、7割ぐらいは私いつもご一緒させていただいている、ボランティアさんの方々のようですが、まあ、利用してくださっている方もおいでになってますので、本当にありがとうございます。実はテープ図書からの脱却という大きなテーマをいただきましたが、これはもう作り手だけの問題ではなくて、利用してくださる方々が率先してテープからデジタルに変わっていただけますと、もっともっと便利な録音図書が普及するのではないかと思っておりますので、本当に利用してくださる方にこれからお力添えをいただきたいなと思っております。まあ、ここにお集まりの皆様方で今テープだけ作ってますというボランティアさん、どれぐらいいらっしゃいますか。テープだけです。何グループでしょうかね。4、5グループでしょうか。はい、ありがとうございます。デジタルの録音図書、つまりデジタルで、録音してデイジーのソフトを使って使い勝手のいい録音図書を作ってます。それも並行してやってますっていうところ、どれぐらいいらっしゃいますか。はい、15、6ですね。デジタルだけやってますっていうところ、それはまだいらっしゃらない。はい、ということ。はい、わかりました。で、もう一つ伺いますが、ここにいろいろ再生機、それから、録音機など並んでます。この初期のフレックストークレコーダー TK300 と言われている黒い大きなものですが、これをお使いの方、ちょっとお手を挙げいただけますか。はい、じゃあ、知ってますという方。はい、これは7割ぐらいの方いらっしゃいますね。ありがとうございます。次にこれですが、これはプレイヤーです。PTN1 ですね。簡単な、ちょっと軽くなっているプレイヤーですが、これをご存知の方、はい、お使いでいらっしゃいますか。それは使ってらっしゃるのご存知。はい、わかりました。ありがとうございます。約半分以下ぐらいですね。はい、次、これは PTR1 と言いまして、録音と再生編集もできるというものですが、これをお使いの方、ありがとうございます。利用してくださっている方でお使いの方いらっしゃいますね。それからボランティアさんでも使ってらっしゃる方がいらっしゃるということで、これはこの TK300、 黒いのが重いという、随分、ね、持ち運びが面倒だって言った後で出たものですね、 PTR1。 はい、じゃあ PTR21 の後で出た同じタイプのものです。録音再生編集機、これをご存知の方、ありがとうございます。ほとんど、はい、お使いのところってなるとちょっと減りますね。はい、ありがとうございます。5、6人の方のお手が上がりました。ありがとうございます。はい、そしてですね、今ここにパソコンで、画面が出てますが、今日の、抽選で当たるとお土産でお持ち帰りになれるという、PRS パソコンのソフトですね。これをご存知の方。はい、ありがとうございます。約半分。で、パソコンでじゃあ、読んでますというところどれぐらいですか。はい、お手を挙げになったとか、ほとんどが読んでますというところですね。はい、ありがとうございました。それでは次です。これが一番ニューフェイスなんですが、DR1 という、これは録音機です。デジタル録音機。これをご存知でない方、初めて見ましたという方。ありがとうございます。お二人、お三方ぐらいですね。まあ、聞いてくださる利用者の方にはあまり、関係がないかもしれませんが、ボランティアさんにとっては大いにあるのですが、ご存知のない方が、ボランティアさんでお一人か二人ぐらい。ということは、ほとんどの方がこれは見たことはある。ということですね。はい、使ってるっていうところどれぐらいいらっしゃいますか。ほっほっ。はい、ありがとうございます。12、3人の方がお使い。ここ全体で30か40ぐらいいらっしゃいますかね。はい、それぐらいいらっしゃるうちの、今申し上げた数、3分の1弱ですが、もう使ってらっしゃるということ。ということは、つまり、皆様方は、もうカセットの時代は終わりかけてるのだというご認識は終わりになりますよね。どうでしょうか。まだまだカセットは続くと思ってらっしゃる方、恐れ入ります。ちょっとお手を挙げください。はい。ボランティアさんですか。はい。利用者の方はどうお考えでしょうか。もうデジタルの時代だと思いになりますか。それともまだカセットは当分と思ってらっしゃいますか。いかがでしょう。利用者の方3、4人お見かけするのですが、
もうデジタルの時代で
しょう。はい、もうデジタルの時代でしょうとお一人の方お答えくださいました。で、今日はここにいらしてくださっている利用者の方、もうデジタル録音図書をお使いでいらっしゃいますか。はい、お一人方はそう、使ってませんっていう方、ちょっとお手を挙げて。利用者の方で。はい、お一人。他の方は、じゃあ、テープと併用しては、まあ、使ってくださってると考えさせていただいてよろしいでしょうか。はい、ということで、もうほとんど、まあ、テープがまだ続くよとおっしゃる方はいらっしゃいますが、ほとんどの方は、もうデジタルに移行するんだな、というふうに、ご認識はいただいているんだと思います。なぜそうなってしまったのかということですが、まあ、これは、一つには、カセットの方が、もう、どんどん撤退していっているという状況がありますよね、全体的に。もうご存知だと思いますが、視覚障害者の方々のお使いになる機材、カセットが爆発的に売れましたよね。はじめのオープンの時から使ってますという方いらっしゃいますか。この中に。ボランティアさんでもいいです。オープン知ってます。使いました。ありがとうございます。古くからの愛読者でいらっしゃいますよね。オープンの時は本当に不便でしたね。ちょっと落としてしまうと、パーッとテープが、はいはい散らばってしまって、反物の帯巻くみたいにしてこうやると裏表が逆になったりして、という時代を私も知っております。その頃に、まあ、録音図書も作ってましたが、大変使い勝手が悪いということで、あまり利用者の方は録音図書をオープンでは聞いてくださっていなかったんです。で、世の中もやはり取り扱いが不便だということで、カセットの録音機、再生機に変わったわけですよね。そうしますと、あれは大変手軽でした。取り扱いも簡単。で、世の中どんどんレコードから簡単な方に移行していって、一般の方々もどんどんテープをお使いになるようになったということで、機材もどんどんお安くなっていきましたよね。そういうこともありまして、視覚障害の方々の中に爆発的にカセットの録音図書が普及したわけです。つまり私たちが録音図書を作っているボランティアさんそうですが、それはもう世間一般の機材がたくさんあった時にはそれが使えていたわけですね。ところが今電気店にいらして、カセットの再生機はどこにありますか。真正面にデンと置いてあるでしょうか。 それとも端っこの方にあるでしょうかということを考えていただくと、もうほとんどが MD、CD がダンと真ん中に置いてあって、テープがを再生するカセットの、ラジカセが、まあ、一番多かったんですが、それは端っこの方になっちゃってる。ということは、つまり一般社会ではもうカセットの需要がなくなってるということ。ご自宅でカセットで音楽聴いてらっしゃる方いらっしゃいます？もういらっしゃいませんよね。もうほとんどが MD もしくは iPod、 うちの孫もそうですが、そういう風になってしまっています。ということはもう世の中にそういう機材がどんどんどんどん減ってってる。一番端的に言えるのが、あの高速プリンターです。テープレス、あのカセットの広報なんかを作りのところは皆さん高速プリンターでどんどんあのカセットにコピーしてらっしゃいましたけれども、それがもう撤退しましたよね。ソニーはとっくに撤退していて、今作ってるのはオタリで、オタリもマスター1に子供3つで49万円、子供だけ4台コピーできるのが47万円という状態です。つまりもう周辺機器がどんどんどんどん寂しい状態になっていってる。ですからカセットが、作りにくくなってるっていうのはそういうことからもお分かりいただけると思います。で、一番ボランティアさんが今あの悲鳴上げてるのがテープの悪さです。新品なのに途中まで行くと動かなくなってしまった、ね、それから音が飛んでしまった、いろんなことが出てます。もうそれはなんか日本で作ってないからだという話があって、でもメーカーの名前がついてんだったらそのメーカーの責任でしょっていう話があるんですが、まあそんなことで本当にね、あのカセットは心細い状態です。そしてまず一方そういう機材の話があります。で、今度は利用なさる方々が特にお感じになっていらっしゃるのは、テープの場合はとっても使い勝手が悪いですよね。まあどういうふうに悪いか、特に雑誌なんかを聞きの方はご自分が欲しい項目がどこにあるのか探すのはものすごく大変です。私のところもあの文藝春秋をテープの時からずっと作ってきました。で、文藝春秋最初の頃はテープに合わせて12巻ねって抜粋版作っていたのですが、今は全部読んでいます。それも実はテープでないからやりやすい。で、途中テープであの いろんなものを作りかけていきますと、全部読もうと思うと今月はテープが12本、でも来月は14本、次の月はまた11本とか、内容によって違ってしまうんですね。そうしますとテープで貸し出しをするときにはその本数に合わせて図書館から送ってもらわなければいけないとか、いろいろ複雑な話がある。その上に自分の読みたいもの目次で探しても、それが何巻目のどの辺にあるのか、私のところも作ってました。以上第6巻 A 面、そこまで言います。でも A 面45本あるわけですね。そのどの辺にあるのかを探すのがまた早送り巻き戻し、行っちゃった戻ってきたで苦労なさったはずです。それが今デジタルになりますと、ご自分のページでデジタルになったっていうよりもデジ編集されたもの、すなわちデジタル録音してデジ編集したものなんですが、何ページといえば何ページの頭が出ますし、このタイトルのが聞きたいということで見出し検索をかければその見出しがパンと頭出てくるわけですね。今までのように早送りした巻き戻ししたどの辺だってイライラすることがなくなったということで、お使いになる方々の立場から考えてもデジ編集されたデジタル録音図書というのはとっても使い勝手がいいという実感おありにならないでしょうか。いかがですか。多分それでデジタルの録音図書を聞いてくださってるんだと思いますが、はい、そういうことで何よりもデジタルになったことでメリットがたくさん出てきた、ね、で、あの今までのカセットの状況がどんどんどんどん悪くなった。そして逆にデジタルがどんどんどんどん使いやすくなった、便利になったということで、やはりこれからはたとえテープがずーっとあったとしても使い勝手をお考えになったらテープよりも 例字編集されたデジタル録音図書の方が便利だっていうことは分かっていただけるし、そういうふうに変わってくるのではないかというふうに思っています。ただですね、ですからテープから一度思い切って例字編集されたデジタル録音図書に変わってくださった利用者の方はもうテープにお戻りになりません。ただ一部使ってるっていう方あります。どうやって使ってらしたんですかって伺うと、通勤の途中にテープ一本持って行って、ね、携帯用のカセットテープレコーダーで聞けるから楽だからっていうのはありますが、全体を見た時にはやはりテープの録音図書というのは本当に不便だと思います。特にたくさんたくさん見出しのあるもの、雑誌、それから学術書、専門書のようなもの、これは本当に例字編集されたものでないと使いにくいだろう。ただ私は小説だけ聞いてますからいいんですよっていう方いらっしゃいます。最初もう別にページで飛ぶ必要もないし、見出しで飛ぶ必要ない、頭から聞いていったらいいですよっていう方いらっしゃいますが、そういう方でもテープの入れ替えをしなければいけない、ね、そして点字のお読みになれる方は点字でこう何巻目だなっていうのは確認していただけますが、点字がお読みになれない方はテープをかけてみて初めて自分のお使いになりたいテープかどうかっていうのが分かるっていうようなこともありますよね。そういうことで利用者にとっても私は今のデジタル化の状態っていうのはとってもいいことだと思っています。にもかかわらずまだテープで、作っていますというところが多い理由は何なのかということですよね。で、これ利用者の方とそれからお作りになる方とちょっと分けてみますと、利用者の方にとっては一つは、入手することが難しい、買うことが難しい、簡単に申し上げると、まあ正直申し上げてこのとっても使い勝手がいいんですが、この PTR2 も黙って買うと8万5千円ですよね。カセットだったら5000円ぐらいでも買えるのにというようなことがあるというようなことで、なかなか映ってきにくいところがあるのですが、日常生活用具に指定されているということをご存知の方は申請をして、そして一部負担で手に入れていらっしゃいますよね。ただそれをご存じない方もたくさんいらっしゃるんです。何よりもデジタルになって便利だっていうこともご存じない利用者の方がたくさんいらっしゃいます。グループに所属している、例えば、日毛連のようなところに入っていらして、そういうようなところからニュースが入っていらっしゃる利用者の方はそれでも便利な録音図書ができているんだ、便利な機材ができているんだということはまだ情報として入りますが、そうでない方、つまりどちらかといえばお年を召した方の場合は、今ご自分が使っていらっしゃるものでもう役に立てばそれでいいよということで、とっても便利なものがあっても情報をご存じないということと、もう一つは新しいのは億劫だね、これはボランティアさんにも言えるんですよ、はい、そういうことで、ためらってらっしゃる方があるということですね。一つはですから一度使っていただいたらこんな便利なものはないんです。ところが実はその TK300、 これは厚生労働省が補正予算でもつけて今だいたい1万台ぐらい全国に出てるんです。ところが普及しなかった、なぜか、これは使い方の説明が悪かったんです。とってもいいものだっていうことは分かったけど、あんな複雑な使い方はしたくない、テープで十分だよになっちゃったんです、ね、これは本当にもったいない話で、なぜそうなってしまったか、これ実際に使ってる方不便ですか、スタート停止でしょ、あとはペンキー使ってページができればいいわけですね。ですから使うキーは本当にね4つか5つでよかったんですが、 あれもできます、これもできます、残り時間も分かります、今どこにいるか分かります、ね、しおりもつけましょう、なんていう説明があったので、結局、そんな面倒くさいものはいらない、ということになってしまったんだと私は思ってます。私自身そうですから、携帯電話持ってますが、あれもできる、これ、いらない、いらない、私、電話ができて、メールができるよね、それだけです。その時に、いや、これもできるんです。うちで作ったんですから、せっかくですから、全部話聞いてくださいって言われたら、私は買いません。そんなのめんどくさい、いらないです。それをやってしまったんですね。つまり、技術さんは、できることを皆さんに知っていただきたいんですよ。ですから、いろいろおっしゃったんです。ところが、それがマイナスだ。というふうに、実はこれ、私は思ってたんですが、京都の展示図書館の館長さんも、おっしゃってました。加藤さんも、そうだよ、エミさん、僕なんかね、スタートストップしかね、話しないよって。それで使えるんですよ。ということは、今のカセットテープと同じじゃないですか、使い方。あとは、携帯電話皆さん使ってらっしゃるんですから、ついでに便利な使い方、テンキーでやるとねって。それは何にも難しくないはずです。ほとんどの視覚障害の方は、もう携帯電話フルに使ってらっしゃいますもんね。ということは、もうボタン操作はお手のもの。ですからそういうふうにちょっと利用者の方に普及がちょっと止まってしまったのは説明が悪かった、使い方も今それを何とかしなければいけないなと思ってます。で、一方ボランティアさんの方ですが、ボランティアさんの方もまだテープを使っている方がいらっしゃいますから、その間はテープを作り続けますとおっしゃってます。でもテープしか作ってないところもありますよね。ということは CD で欲しいなと思ってる利用者の方はやむを得ずテープで聞いていらっしゃるということになりませんか。で、あるグループはずっとテープで出していらしたんですが、利用者の方から広報もデジ編集してほしいと言われてデジ編集した広報が出ているところがあります。で、ボランティアさんというのは利用者の方からこういうふうにしてほしいと言われると割に素直に動かれるんです。ところが利用者の方からご要望がないとね、これでいいじゃない、デジタルって言われてるけどうちの利用者の方はみんなね、テープでいいんですものということになってしまうんです。ですから私は今ボランティアさんを、これはテープとデジの話ですけれども、すべてにおいてもっともっと私が利用者の方にお願いしたいのは要求してほしいんです。要望を出してほしい。こういうふうにしてほしい。もちろんみんなテープ、CD にしてもらって困るよ、テープもいるんだよっていうご要望も必要です。しかしここまで行ってしまうとボランティアさんが大変だろうからといって、今までテープで作ってたんだったらそれで我慢するよという方も結構いらっしゃるんですよ。でもそれではボランティアさん進歩しませんので、はい、進歩させていただきたいので、ぜひ利用者の方には声を出していただきたい。ちょっと話が横付けして悪いんですが、今雑誌聞いてくださってる方ちょっとお手を挙げいただけますか。雑誌ありがとうございます。それは全部収録されているでしょうか。抜粋ですよね。はい、抜粋でよろしいですか。
良くないです
、はい、というお声をね、やっぱり聞かせてほしいんです。で、今年の全国大会で利用者代表の方がおっしゃいました、ね、週刊文春90分テープ1本の抜粋版だけど、ぜひ私も抜粋しない全部の中から自分の聞きたいものが欲しいとおっしゃったんです、ね、そうしましたらボランティアさんの方はそれに応えようということで今動いています。つまりそういうお声がね、20何年出なかったんです。だから20何年90分テープ1本でやってきた。それでいいわけないですよね。私の存じ上げている方は大変辛口でおっしゃいますが、なんで視覚障害者はボランティアの検閲済みのものしか読めないんだよとしか、そうおっしゃいます。ボランティアの検閲済みだ、ね、それぐらいに思っていらっしゃるのに声出してくださらないんですよ。声を出してくださればすぐはできないかもしれない。でもそういうご希望があるんだっていうことが分かって皆さんそっちへ動くんです。で、雑誌に戻りますが、これもデジ編集されたものであればお好きなものを、ね、頭出しが簡単にできるということでしょ。 ですからそういうことで使い勝手は知っていただきたいということです。そしてボランティアさんの方も、テープでいいと言わないで、テープでいいと言っているグループが今高速プリンターがなくなってしまったので買うお金もない、やむを得ずレジ編集したものに変わらなきゃしょうがないかなと言ってます。はい、そんなことで、ぜひボランティアさんは前を見て、いつまでもあると思うなテープと親でございます、ね、本当にテープがなくなってもちゃんと録音図書が続けていけるように今から頑張っていただきたい。そしてここから先はボランティアさんの話になりますが、デジタル録音と言われた時に皆様方とりあえずうっとおっしゃるんですね。ちょっと待ってよ、私パソコンや、ね、めんどくさそう、うちはそんなこと習っていられないというようにして、皆様方はデジタル録音イコールパソコン録音というふうに思ってらっしゃる方がたくさんいらっしゃるんです。それはそうです。始まったのがパソコンで始まりましたから、私もデジ録音図書ができる最初の時にリハ教にいてお手伝いをしましたので、よくわかるんですが、あの時もパソコンで編集をしてそこから始まったんですね。ですから本当に今から10年ぐらい前ですが、10年ぐらい前ですよね、あの頃ボランティアさんにパソコンで編集をしていただきますよと言って集まっていただいた時に、はい、では皆さんパソコン立ち上げてくださいってお願いしても皆さんポカーっとして、それぐらいのもんです。つまり立ち上げるっていう言葉知らなかった。はい、マウスクリックして、それ何ですか、そういう状態だったんです10年前は、ね、でそこでえらい苦労したんです。なんせまだパソコンがこんなに普及する前です、10年前だから。パソコンってすごいですね、あっという間にもうどんどんどんどんこの IT の業界はすごいと思うんですが、そこで最初にやった人はデジタル録音というのは指導者について3日間か4日間、ね、習わなきゃいけないもんだってインプットされてる。大変よこれは、ね、っていうふうにインプットされてます。それですからデジタル録音って言われても、それは私ちょっとっていうことになってます。それともう一つはパソコン買わなきゃなんないじゃない、ね、うちにあっても私に使わせてもらえないとかいろいろ、パソコン買うとなったら高いわよねということで進まなかった。一番大きいのは高いわよねもさることながら面倒くさそうです、はい、私もパソコンはやります。でも何やるかっていうとワープロです、ね、文章を作ることとメールです、あとゲーム、はい、というようなことで、私はパソコンを持っていながらやはりパソコンは億劫です。でそういう方がねボランティアさんには多分たくさんいらしたはずです。でもそれ言えないんですよ、グループで私パソコンは億劫ですって言えないんです。言えない雰囲気なんです。なぜならば一生懸命努力してパソコンで録音している人がそばにいるのに私できないって言いにくいじゃないですか。それでぐずぐずしてらしたんですよね。で私は今実はこの DR1 といういい機材ができたのを機会にチャンスに、ぜひパソコンでなければデジタル録音はできないという神話から抜けてほしいんです。パソコンがなくてもデジタル録音はできるんです。そういうことで一番簡単なのがこの DR1 です。もうご存知でしょうから、見えない方もいらっしゃるけどごめんなさいね。でこれの一番いいところは何か、取扱説明書がついてることです。よろしいですか、取扱説明書ですよ、マニュアルではありません。マニュアルというのは使えるようになるとよくわかる、使えない間は使えないんです。全くそうだと思います。それで私は実はですね、この DR1 できる途中で私もちょっとご相談を受けました。でこういうマニュアルでっ って送っていただいたんですね、メーカーの方からね。でそれを1ページ目見て、あ、これ使えませんって言ったんです。なぜならば、デイジー編集とはって最初に書いたの。録音者が全員デイジー編集するわけじゃないでしょ。だからそんなものが最初にあったら、あ、ダメって、中を見るまでもなく、これはね使われませんよって申し上げた。そうじゃなくて、とりあえず読んでみようというのを作ってくださいって。デイジー編集なんかいらない。音を入れて、そして間違ったらどうやれば治るか、それだけでいいんですよ。とりあえずそれ作ってくださいって言いました。そうしましたら、これぐらいのが来ました。B4 の裏表、B4 じゃない、A、ごめんなさい。A3 の裏表、B4 4枚ですね、言ってみれば。それが来ました。で、まあ、これでも使えるなと思ってましたら、もう一つ進歩しまして、A4 1枚の、はい、取説がつきました。それだけで録音ができるんです。指導者いらないんです。よろしいですか？デジタル録音っていうのは指導者がいなければできないなんていうのは大嘘です。DR1 は、別に私 DR1 なんか売ってるような感じです。デパートでこう寄ってらっしゃる、寄ってらっしゃる。ちょっと気がさすんですが、DR1 は本当に指導者いりません。A4 1枚を素直に頭から読んでいって、その通りやればできちゃうんです。でそれでできたとなると、次にこのできたっていうのは、間違っていって読み継いで読み直ししていくね、読み方と、後からはめ込みで構成で返ってきたとこをはめ込みで直すと、両方がいいですか。これ1枚に書いてあるんですよ。マニュアルって何なんですよね。いや本当にそう思いました。そういうことで、これは騙されたと、また段階でだんだん関屋さんみたいになってきましたんで、騙されたと思ってご自分で説明書でやってみてください。絶対できます。今までカセットデッキを使ってた方だったら絶対できますから。はい。そうした上で、あ、できた、じゃあこれページはどうやってつけるんだろう、ね、どうやって見出しつけるの。実はこれでページも見出しもつけられるんです。そこまでの編集はできるんです。中に入っているのは PRS プロと同じソフトがある。ですからデイジー編集も基本のところはできるんです。ページがつけられて見出しがつけられます、ね、じゃあそれはどうするのって言った時には、マニュアルは見ない、ね、この A4 4枚の方を見る。そうすると全部書いてあります。じゃあマニュアルどういう時に使うの。もう一つ、なんかトラブった時に見てください。はい。これでできちゃって、それからトラブったものはマニュアルご覧になって分かります。最初からマニュアルでは絶対できませんから。私ができないからって言って皆さんができないというわけではありませんけれども、はい、そういうことで、まず私は DR1 からデジタル化を進めていただきたい。お値段もこちらの PTR2 の半分ですね。はい。そしてただ、じゃあなんで半額なのっていうことです。それはそうですよね。こちらは CD ができます。 CD 化しもができる。こっちは CD 書き込みができないんです。ですから、素材の、カードができるだけ。データだけができるだけ。ですから、これだけあっても、デジタル録音としてはできない。カードで貸し出しできませんから。ですから、これと、私は、簡単にできる PTR2 を組み合わせて、グループはお持ちになったらいかがですかと言ってます。つまり私が徹底的にパソコン屋なんです。で、私はこれは再生用ですね、 TK300、 はい、これ持ってます。の PTN1 は持ってません、これはね。で、これの PTR1 持ってます。2持ってます。 DR1 持ってます。ずいぶんたくさん持ってますね。はい。そして PRS プロがパソコンに入ってます。ですから今皆さんに画面出てないんですか？消えちゃったのかな？はい。ちょっとじゃあ、はい、伊藤さんやってください。はい。ですからこの顔は見えるんです。わかるんです。ごめんなさい。
起きましょうか。
はい、皆さんに見ていただきますが、ということで、私はこれだけの録音機、デッキもありますよ、もちろんね、持っていて一番使っているのは何なのか、 DR-1 です。ね、なぜかどこへでも持っていけるんです。私のところは青梅街道沿いにあって12階のてっぺんなもんですから、その部屋では録音できないんです。あそこ一晩中車走ってますと奥の方へ持っていく。そうするとこれだと簡単に持っていけるんですね。でベッドの上に乗せてで読んでます。で小さい、狭いんです、うち、はい、3畳に寝てますので、はい、そしてこれで作ったものをカードを抜いて PTR2 に入れて CD に書き込む、書き込みをする。それもボタン一つで。なんか出てきた。はい。というようなことで、パソコンがなくても CD の録音としてができちゃう。ということで、私は、これからパソコンを揃えて、なんていう、考えてらっしゃる方、億劫なんですよ。パソコンで、そして、カードリーダーを取り込まなきゃ、つけなきゃいけないし、それからパソコンでやってらっしゃる方、お分かりだと思いますが、音量が上がりませんよね。ね、そうすると、なんかつけなきゃいけない。オーディオインターフェースつけなきゃいけない。今度はオーディオインターフェースとパソコンが合わないとかね。いろいろと実はパソコンの場合には、でもこれからね、ソフトが行くのにね、あんまりそういうことしちゃいけないんだと思うんですが、パソコンの場合にはですね、周辺機器との相性がとってもね、いろいろあるんですよ、正直な話。はい。それで私はもうとっつきやすいデジタルの機械は DR1 と PTR2 の組み合わせだなっていうふうに思ってます。ただ、あんまりそれを申し上げましたら、この前怒られました。私1年かかって一生懸命パソコンで覚えたのあれ何になったんですか。怒ることないんですよね、はい、それはいろんなことがおできになるのはもうあなたの財産なんだから、それはそれでなさってくださればいい。でもこれからやろうという人がそれだけ覚えなきゃできないと言って足踏みしているんだったら、簡単にできるものでお作りになるの悪くないでしょ。姑みたいなこと言わないでと、ね、そういうことで、もう簡単にデジタル録音図書ができる、作れる時代が来てるんですよということを知っていただきたかったんです、皆様方に。パソコンでなければダメとか、指導者を呼んでこなきゃダメとか、そういう時代ではない。ご自分でいいマニュアル、マニュアルじゃない、いい取説がありますから、それでやってくださればできますよっていうことです。そしてこちらの PTR2 の方もそうなんですが、このマニュアルがまた大変なんですよ。インターネットから落とさなきゃね、ホームページからね。そしたらね、80何ページだか100ページだかありましたよ。はい。とてもじゃないけど読んでいられない。ということで、私はこっちの簡単な取説を作りました。うん、作りましたっていいんですよ。やる順序だけ書いたんですから。そうしましたら、これぐらいで済みました。それで、私は、一人よがりだといけないので、あるグループへ持ってって、この、取説でやってみてください。グループ5つぐらいあったんですが、お渡ししてやっていただきました。できました。できないとこもありました。どこができなかったか。生地、パソコン知ってるとこはできませんでした。ね、で、ちゃんとできたのは、落とし目した。おとしめした方がたくさんいらっしゃる。つまり、なぜか、パソコン何もご存じない。ね、ですから、書いてある通りやってる。それが一つ。もう一つ。ゆったりしてらっしゃるんですよ。これ、パソコンやってる方お分かりだと思います。固めちゃうことありませんか？パパパパパパッといろんなこと命令して、私もよくやります。これも同じです。固まっちゃいます。これもこれも。急ぐと。ね。そのためにこちらの方は音が出ます。お待ちください、お待ちください。はい、こっちの方もね、ピッコピッコピッコしてピッって言います。そしたら仕事していいんですよ。次のこと、おとしめした方は急ぎませんから。で、上から順番に言われた通りやってみたらできちゃったんです。で、できなかったのは今申し上げたように、もうパソコン使ってる方、 それが途中で変なボタンを押してできなくなっちゃったっていうのがありました。ですから何を私申し上げたいか何回も繰り返しますが、素直に上からやっていけばできるものがね、できたんですから、これを使いましょうよというお話なんです。でカセットよりも価格、あの媒体の価格ですね、それはお安いですね。 CD1 枚今それでも上がりましたけれども50円しませんよね。カセットテープは100円しますよね。でまあ CDR を使うか RW を使うかっていうことでまたありますけれども、それでも決してそんなにお値段の高いものではない。貸し出しをするためにも特に追記可能という書き込み方をすれば CD1 枚に広報なんか1年分軽く入りますから、で全部バックナンバー聞けます。そういう便利さもあるということ、はい、そこで、そんならやってみようかという方がどれぐらいいらっしゃるか、それはよく分かったけどちょっと無理よねっていう方もいらっしゃると。でボランティアさんが無理よねっていうのはほとんどは資金の話、そんなお金ないわ。それで私はこの頃あっちこっちにね、助成金の申請をしてくださいと申し上げた。私の近くでもうあっちこっちからいただきましたいただきましたって報告をいただいてます。あるとこなんかね、2回ももらっちゃったとかありますよそういうふうにあのかなり理解をしてくださる会社ありますので、そういうところに申請をして、そして皆さんは機材をご自分のものになさればいいと楽でしょ。ただ書かなきゃなんないから大変だわっていう話はあります。それぐらいはね、人様から何十万もいただくのですから、それぐらいはしなきゃいけませんし、逆に言えばそれを書くことによって今までの皆様方がやっていらした仕事が整理されます。そういうことでぜひあの皆様方はご自分の持ち出しできればそれは言うことないですよ。でも正直申し上げて翻訳ボランティアをやってらっしゃる方の半分ぐらいは年金生活者です、ね、年金に私もそうですが、そうなった時にそれをご自分のとこから持ち出しをしてっていうのはなかなか辛い話です。ですから私はお安いからお買いなさいとは申し上げられません。どっからか助成金をいただいて、そしてそれを活用してデジタルの録音図書を作っていただく。そうすればかなりネックはクリアできません。めんどくさいっていうのは大丈夫です ね。それからお値段もあるけれども、どっかへ申請すれば大体みんな通ってますよ。したけどダメでしたっていうのはね、10カ所ぐらいの10カ所ぐらいです、はい、でうまく2カ所やったら2カ所からもらえたってやり方です、はい、そんなことで、かなりクリアできたと思います。でもう一つ言われるのはこうです。うちは CD で聞くという方とカセットで聞くという方両方いらっしゃる。そうした時に CD で作ってしまうとカセットに落とさなきゃなんない。カセットで作ればそのままそれがマスターになって貸し出しができるから、だからカセットで作ると言ってるところがあります。ただこの間すっごい頭のいいグループがありまして、マイク2本立てたわ片っぽはデジタルの機械に入れて片っぽはねデッキに入れるんですよ。間違えますよね。間違えたら止めて、そしてこっちの方は後で削除、簡単ですから、テープの方で直していって、直ったところでこっちまた押せば一瞬出来上がるでしょって、すっごいコロンブスの卵でした、ね、これはあの時間を急ぐ広報なんか、ね、広報だとそうすればなんとかほぼ同時に出来上がるじゃないですか。だから何でもものは考えようなんです。私もそれはすごいと申し上げました。ですからどうしてもそうだからって固定観念持たないで、必要だとしたらどうすればそれをクリアできるかなっていう方向で考えていってくださると、物事は少しずつ変わっていくんじゃないでしょうか。 そしてもう一つ今度はボランティアさんにお願いしたいことは、利用者の方にこの便利な機械があることを PR していただくこと、そしてそれと同時に使い方をお手伝いすること。読むだけがボランティアでないと思ってます。私は使い方を、ね、お求めになった方にはお手伝いしますよ。その時難しいこと言わないでね、何のあれができますなんて言わないで、スタート停止、ね、それから定時検索、見出し検索、それだけでいいと思う。そういうお手伝いをしていただく、そういう時代だと思っています。ですから、こういうふうにすれば割に 気軽に手に入りますよっていうことを PR すること、そしてもう一つ、使い方は決して面倒じゃありません、お手伝いしますよというお手伝いをしていただくことです。そのためにはボランティアさんも使ってみなきゃダメなのね、うちにあるけど使ってみてないから分かんないという方がいらっしゃいますけど、で実はですね、これ9000台から1万台も出たにもかかわらず、この重い TK300 最初の黒いのね、これ半分ぐらい寝てるんです。使い方がめんどくさいから。でもこれ重いですけれども、ご自宅で場所を決めてお使いになるんだったら決して、ね、使えないものじゃないんですから、こういうのがある方いらしたらお手伝いに行きますよと言って、便利さを知っていただいてください、ね、そのためにはこれ使ってみなきゃダメですけどね。はい、そういうことで、もうテープは本当に利用者の方にとっても不便で、ボランティアさんにとってもそうだ。一番大事なこと言うの忘れました。直しが簡単です。これは使った方よくお分かりですよね。テープだとカウント10の間にこれ読んじゃわなきゃいけないとかね、いらないって言われたけどこのカウント20どうやって消そうかとか、そういうことで苦労しましたが、デジタルは一切ありませんね。読み落とした1ページ大丈夫大丈夫、こことここの間に入りなさいって言うとすごいバッと入るでしょ、ね、この説明いらなかったって言われたら大丈夫大丈夫カットって言って言えばパッとなくなりますよね。本当にこれはね、利用者は一度デジタル録音としてお聞きになったら戻ってこないと申し上げましたけど、ボランティアさんもそうです。もうカセットでやりたくないっておっしゃる。それぐらい便利なんです。直しが簡単だっていうのはボランティアさんにとってはもう最高ですよね。だいたい1ページを前で3回か4回と止めますから、間違って、はい、それがもう簡単にできてしまうということで、とっても便利。そしてもう一つ、これは利用者の方にとってもボランティアさんにとってもプラスなのですが、デジタルで読んだものを編集するときにパソコンに取り込んで編集してるとこたくさんあります。特に雑誌みたいに階層の多いものはパソコンに取り込むわけですけど、そうしたときに取り込む時間があっという間なんです。今まで90分テープを音を取り込むには90分かかりましたよね。まあ2000T だと半速でできる、倍速でできますから半分でっていうのありますが、それでも時間かかりました。今は90分はあっという間に入るそうです。3分ぐらいとかっていう話があります。ということは編集の時間が短くなる、ということは利用者の方の手元に届く時間も早くなるということにつながってくるわけです。そんなことで、デジタルというのは本当に便利で、ネックはお値段だけということになりますよね。そのネックも今私はこういう方法で解消できませんかと申し上げました。それをやっていただければ多分皆様さんのお手元にも楽に入るようになるんじゃないでしょうか。はい、そんなことで、じゃあやってみようかなっていう方、ちょっとお手を挙げいただけますか。はい、それでもダメっていう方手を挙げてください。考え中の方は、ああそこにいらっしゃいました。何がネックでしょう、考え中の方。はい、買う場所なんかは、はい、はい、利用者の方でいらっしゃいますか。あ、ボランティアさんですね。はい、それはもうアメリアの方でご説明ください。はい、 どうぞ簡単に。
あ、まあ、そう、まあ、リアルに関しては在庫を持ってますので、まあ、ご注文いただければ、まあ、あさって、あくびぐらいに発送できますので、まあさって、あさってぐらいにご準備ができるかと思いますし、あと、まあ、録音する媒体のコンパクトフラッシュの方もですね、在庫を持っていますので、ぜひご相談いただければと思います。
はい、お値段は？
お値段は、変わらないんです。コンパクトフラッシュはですね、あの結構あのヨドバシさんのやつとか、ペット大手さんよりも、お安く手に入っているので、1ギガバイトでですね、税金4200円、
1
ギガを購入された方が結構多いです。で、その1個での2ギガになると7770円、それでも、まあ、ヨドバシさんのやつとかで売ったのは結構高速で高いコンパクトフラッシュなんですね。そういったものも全然 DRR の方は機能を求めませんから、まあ、ちょっとスピードが落ちるんですけど、バンカーないと私どもご用意しますので、ぜひご利用いただければと思います。
ありがとうございます。で、今あのコンパクトフラッシュの話が出ましたけれども、これ相性ありますのでね、できれば一緒にお願いした方がいいと思います。私の存じ上げてるグループが買ってきたんですよ、安いって合わないっていうことありますのでね、そういうことが、知っておいていただけるといいです。あと利用してくださる方、何かネックあるでしょうか。まずいところ、大丈夫でしょうか。はい、ということで、ほとんどの方が、あ、デジタルになるんだな
あ、一つだけ、
はい、
最初にこの大きい機械の方でやってた時にあんまりこう印象が良くなかったと思って、はい、一つにはあのキャリーケースっていうか、はい、それに入れ替えなきゃいけなかったというか、それがやっぱり面倒くさかったんじゃないかなっていう印象があって、はいはい、それがあの新しいのじゃそれ使わなくてもいいんだよっていう認識がない人も結構いるんじゃないかな、
はい、ということですね。で、入れ替えなきゃっていうのは、みずきさんみたいにご自分で、いろんなものをお持ちになっててっていう方はそうだと思いますが、大抵の場合図書館から行くんですよね。と、展示図書館はそれにキャディに入れて送りますから、逆に裏表が分かりやすくていいという声もあったんです、ね、ご自分で入れ替えることしない、そのままスパッと入れて、裸だと表かどうかちょっと分かりにくい、それがね大丈夫だっていう声もありました。はい、じゃあもう今裸んぼで入るのもありますので、
でそれもあれ使わなくていいので私は楽なんです
。あ、なるほどね、はい、そういう方もいらっしゃると思います。あと何かデジタルで使いにくいっていうこととか、マイナスのこと、ボランティアさんの方で対応できるのであればね、それなんとかお使いになりやすいように作りたいと思いますが、よろしいでしょうか。で、これからは先ほど抜粋とおっしゃいましたが、抜粋でない雑誌がどんどん増えていくと思います。それはもう同じようにお使いになりたいものをご自分で検索できる、これ当たり前のことですから、どんどんどんどん雑誌の作り方も変わっていくと思う。そうした時には本当に検索が簡単っていうのは便利だと思います。
そうだ、もう一つ思い出
した、はいはい、
これは私が実際体験したんじゃなくて友人から聞いたんですが、慣れていないボランティアさんのグループで、
はい、
定時図書を作ったものが、いくつかあって、はい、それがせっかくの電子図書なのに見出しつけなんてダダダになったっていう、
はい、
でそういうニュースがあったので、はい、それはぜひともなくして、
はい、はい、わかりました。これはですね、実はデジタル録音とデイジー編集をねごっちゃにしてるんです。ですからデイジー編集のソフトが入ってないものでデジタル録音できますよ、パソコンで。それはすなわちデイジー図書を出すと思ってっていうところもあるんです、ね、今のまさにそうですよね。それは違う、利用者の方にとって使いやすいようにデイジー編集しなければダメだ。で、今申し上げたようにこの2つの機材はデイジーのソフトが入ってますから、ただ読むだけで編集できてしまうということ。まあ、この他にも、DX5 とかあるんですよ、デジタル録音機はね。でもそれは、デジ編集のソフトが入っていないので私たちにとってはあまりおすすめできないなというふうに思っています。はい、そんなこと言っているうちに4時半になってきましたので、終わらせていただきたいと思いますが、ご質問あるでしょうか、他の方で。 はい、どうぞ。
先ほどこのボランティアさんの、はい、あの申請の例えば会社名とか分かったら教えてください。
申請のですか、はい、ですね、インターネットなされば、はい、検索をかけると出てきます、いっぱい。
どういう
検索、ボランティア女性団体とかね、はい、そういうようなことで出てきますし、はいはい、それからあとは東京都のボランティアセンターに行きますと、はい、冊子を置いてあります、はい、一番簡単なのはネット検索だと思いますね。簡単に申し上げますとね、太陽生命、それからどこでしたっけ、いただかれた方教えてください。大和証券、はい、みずほ財団、はい、それから
車両協議も、
はい、
車両協議財団、
はい、とかいろいろあるんですよ、はい、味の素、はい、これありました、はい、他に夢、はい、夢なんとか基金というのもあるそうですから、まあ、いずれにしてもそんなところで検索していただけばいいと思います、はい、大体30万から50万ぐらいはいただけるようです、はいはい、他にご質問ありませんか。よろしいでしょうか。はい、それでは、私のお話はここまでにさせていただきまして、ありがとうございました。いよいよ、
はい、恵美先生どうもありがとうございました。皆さんもう一度お時間です。はい、それでは、
はい、それではお待ちかねの、お待ちかねの、PRS の抽選会を行いますが、その前にというか、前段階といたしまして、まだアンケートをこちらに出されてない方、先に開場します。
はい、じゃあこちらに。
はい。アンケートが、すなわち、この、抽選用紙になりますので、いるだけでは当たりません、はい、それでよろしいですか。アンケートはよろしいですか。よろしければ早速抽選に移りたいと思います。選んでいただくのはもちろん優先生にお願いしたいと思います、
ね、これが一番大きな仕事なん
です。喜ばれ恨まれ、はい、この PRS プロ、のソフトなんですけども、これが、2名様になんと2名様に当たるという抽選になります。ちょっと引きにくいんですよ。
そう、だから何か袋ください、はい、紙袋
見えちゃうと、
それでこうやって取りますね。でないと早く出したのに出したのが損だとか、後の方が
一応混ぜました。
そうでした、はい、キャンプルしてあるそうですから、はい、私の便では
じゃあ、ゆずさん、ドラムロール、
はい、はい、はい、
はい、アキホ、よしこさん、アキヤス、
アキヤ
ス、お手を挙げてください。お手を挙げてください、はい、おめでとうございます。もうちょっと方、もうちょっと方
ですね、ね、
前どうぞ、
はい、じゃあもう一方ね、はい、
はい、どうぞ、ドラムロ
ー、はい、
はい、武田玲子さん、はい、おめでとうございます。じゃあ、前、一番出にくそうなところに、ちなみにこれは、お二人ともこのソフトお持ちではないですか。
持ってないです。
あ、よかった。持ってた場合は取り替えられないか、他のものと取り替えられたそうなんですが、はい、では、じゃあ、 はい、それ、まされ。
はい、まされ。